エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
ゴールデンウィーク明け一発目の昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ、ちょっと前からとかずいぶん前からかもしれないけど、トイレ台、台をする方の洋式のトイレとかで、
はい、
やり方の説明が書いてあることありますよね。大便の仕方。
おー。
英語とか他の国の言葉、5カ国語とかでね。
サービスエリアとかにありますよね。
あ、そうそうそう、ありますよね。うん、で、まあ、あれは確かにその、形が違う国もあるわけだから、
うん、
いいかなと思うんです。大体、バツってなってるのは、
うん、
上に乗っかってる、こう、馬、馬に乗るようなタイプとか、バツとかなってる、
ね。そうだね。うん、
で、ただ、なんでバツなのかと思ったんですよね。何がいけないんだって言われたときに、
うん、
確かにその、便器が壊れるとかさ、便座が壊れるっていう、その、機械側の事情はわかると。
割れちゃうとかね。
そうそう。だからそこは確かにまずいけど、でも逆に言えばもしそれも頑丈に作って、大丈夫なんですって言うんだったら、
うん、
それはどんなスタイルでしようが勝手だよねっていう。
まあ、ちゃんと穴に落ちてれば。
そうそう。うん、と思ったんですよ。だから、変な話、水泳じゃないけど、大便自由型っていうのがあってもいいわけですよね。なんでみんな同じスタイルで座ってるんだと。
そうですよね。こっち向いて座るっていうルールは誰が決めたんだってことですよね。
私小さい時、うん、向こうに座るもんだと思ってたんですよ。
ああ、それもありますよね。うん、
本当にちっちゃい頃。で、うん、ある時、おばあちゃんがね、自分のね、
はい、
こっち向いてしてることをドア開けちゃって分かって、ショックを受けたんですよ。
え、逆じゃないの？
そうそうそう。何やってんのおばあちゃんみたいなさ。
あ、逆だってっていうね。
でも確かに、それって俺の方が正しくないかってちょっと思ったね。そのなんかさ、外に向いてさ、
うんうんうん、
なんかやってるよりさ、
うん、
ちょっと中向いた方が良くない？トイレのと。
だって和式は逆じゃんね。
そう、だから和式のスタイルだったね、
うん。
私がやってたのはね。
だから、今の大便器が出てきた当初は、お年寄りの方なんかは向こう向いてする人の方が多かったらしいですよ。
だよね。
それこそ上に乗っちゃう人もいたらしい
から。あ、そうそう。だからやっぱそれが今説明に書かれるわけだけど。
はい。
だったらその技術的な革新で。
はい。
どんな自由形も受け入れられるようにさ。
あ、ユニバーサルだって。
ダイバーシティだと。ユニバーサルだと。
その先っちょが絞れてるわけじゃないですか、今の形は。
ああ、そうだね。
あれをちゃんとこうまん丸のね。
ああ、ああ、ああ。
大型にすればどっちからでもいいんじゃないですか？
そうだよね。
うん。
だから、究極的には、そうそうそう、なんかそのタンクみたいのも内臓なのかわかんないけど、下とかにあれば、
うん。
すごい普通の丸い椅子みたいなのが置いてあるってことになれば、
ああ。
どういう感じでもいけるっていうかさ。
いけるいける。
まあ、それでもあれだけどね、その、逆立ちとかさすがにバツつけるけどね。
そう、ね。ダメって。それで綺麗に落ちるんだらいいよね。
やってみろ。うん、アンバとかできんじゃん、アンバ。力が強い人だったら、アンバスタイル。
それもいけるだろうと思う。
よく出るんです、みたいな。
あと、仁王立ちとかもいけると思う。
あ、そう、仁王立ちはいいよね。
うん。
腕組んでさ、その、有名ラーメン店店主的な感じの。
ああ。
微動だにしない。
しない。黒い手ぬぐいを頭に巻いている。
そのまま。手使わないから綺麗だ、みたいな。
ああ。
そのまま帰るんですか、みたいな。
拭かないんですか。
でもそういうのもあるからさ、ちょっと、
ね、
形変えるのはでもありじゃない？なんか。
そう、だから和式はさ、まあ、まん丸じゃないけど、要は細長いわけじゃないですか。
うんうん、
あれだと結局、まあ、金閣地はあるけど、
うん、
まあ、あれがあろうとなかろうと方向関係ない感じがあるもんね。
そうだよね。
うん、今の洋式便器がなんであの形なのかっていう問題ですよ。
もしくは迷わないぐらい、
うん、
もう、お尻の形に掘ってやるみたいな。スパッと入るっていうか、もう、カポって入るっていうか。
エルゴノミクスデザインだなって感じの。あ、マウスってこう掴むんだなって感じのね。
そう、もうこう、あ、フィットするわっていうお尻が。
うんうん、
もうあってもいいよね。
そうとしか座りようがない形をしてれば、間違うことはないわけですよね。
説明書もいらないよ。
いらない。
アップルのデザインみたいなもんだよと。
ああ、そうですよね、うん。説明書に文字がないぞみたいな。うん、
どうですか？便器、アップルがデザインできないのかな？
まあ、わかんないですよ。そのクパチーノのオフィスの便器がどうなってるのか知りませんけどもね。
うん、そう。いや、でも、可能性を感じるよね。
そのすごいミニマルにしていくとさ、多分穴になるじゃないですか。結局、ボットン便所みたいになるんですよね、きっと。
これが今のスタイルだと。
スタイルだっていう。
あ、
で、言って、ほら、地球にも優しいじゃないですか。
ああ、出た。
うん。
何でも許される SDGs になっちゃう。
そう、かなりサステナブルな形になるよね。
うん。 うん、いや、それもやる人のメンタルがサステナブルじゃないよね、多分ね。
ああ、そう。
勘弁してくれってなると思う
よね。そうだよね。ましてほら、インドなんかトイレがないみたいな問題もあるからね。
まあ、そうか。そういう意味ではなんか、そのね、ちょっとサステナブルでありながらも、
うん、
使い勝手も良くて、
はい、
しかもおしゃれみたいな。
ああ、そうね。使いたくなるような。
そう。じゃないと、ほら、アイドルはしないんですとか嘘つかないけど。そうじゃなくってと。
なくって。
うん。
そう、まあでは、どうかね。やっぱその、太古の昔からやってきたスタイルだからそんな変わんないですよね。
いや、ここで、まさに革命ですよね。
革命。
進化ですよ、人間の。
進化するとしたらやっぱその、バキューム式ぐらいしかないですよね。ホースが出てるっていう。
なるほどね。
うん。
あ、そう、宿便問題も解決するっていう。
あ、強制的に。
うん。うん、もう人間に肛門括約筋はいらないのだっていう進化を遂げるんですよ。
未来人の予想で顎が細くなるみたいな感じでね。
そうそうそう。
うん。ケツがどんどん小さくなっていくっていう。
そう。あるんじゃないですかね。
ねえ、でもまあいいんじゃない？その、ホースからバキュームする方式は悪くはないと思いますけど、うまく当てられない問題が多分あるからね。
そうか。
うん。向こうから迎えに来てくれるんだったらいいんですけど。
いや、なんか宇宙人のトイレってそんな感じしない？なんか。
ああ、そうそうそう。
勝手な解釈ですけど。
そうね。あとはまあ、そういう生物を探すしかないね。
そうか。
うん。迎えに、食いに来てくれる生物をね。
それはちょっとホラーだけど、まあでも、なんかよくさ、宇宙人に捕まったのだ、みたいな人の、
うん、
ね、そういう証言とかの、トイレの証言がないんだよね。
ああ、そうですよ。
どんなトイレなんだよ、と。
うん。
聞きたいんだ。
どうやって用を足してたんだ、あいつらは、っていうね。
そうそう。
うん。あ、でもトイレないかもしんないよ。
てか、そう、ない可能性もあるね。
そうそうそう。完全に自立してる可能性がある。
あ、いらない。
いらない。
あの、老廃物は出ない。
出ない。だから入れなきゃ出ないでしょ？
完璧な食物を食べてるから。
あ、そうか、そういうこともあるのか。
パーフェクトフードだと。燃えかすなし。
なし。
あったとしても鼻くそぐらいだと。
ああ、そうか。
それで全部できる。
まあ、老廃物はあるのかもしんないからね。だから老廃物が、うんことして出なきゃいいんですよ。
おお。
我々だって汗かいたり、皮膚から赤が出たりするわけじゃないですか。
だからさっきの鼻くそが便利かなと思って。
そういう形で出てきてくれればいいんだよね。
すっごいでかい鼻くそが毎回、2回出ますみたいな。
ああ。なんかこうほら、ケツの穴から出るからやっぱ汚い感じがするからね。
耳の穴とかならいいのかな。
耳、な、無理してる感じがしない？
いや、汚くないって意味で言うと、まあね、鼻も口もなんか汚いイメージがあるじゃん。
うん、
耳ぐらいなら許せるかな、みたいな。
なんか3日に1回ぐらい脱皮する感じでもいいんじゃないですか。ちょっと
毛穴から出んのみたいな。
毛穴から出てて、ちょっとめくれるっていう。
ああ、それは、爪？
あ、爪ね。
爪切るのだから必須だよね、だから。
そう、
ね。汚いんだから。
爪が一番汚いってことになる。
うん。
うん。
どんな進化をするのかな、人間は。あんまそこ語られないけどね。
語らないよね。まあまあ、今の消化器官の形をしてる以上は無理なんだろうからね。
ああ、わかった。はい、外部消化器官だ。
あ、そうかそうか。
くっつけんの。
外側にね。
で、エネルギーだけ入れればいいわけですよ。
ああ、人工肛門ですよね。
そっか。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
ちょっと溜まってるんで、古いニュースですけど。
はい。
4月20日、日刊スポーツ。高級時計すり替え窃盗男逮捕。
うん。
大阪府警南署は20日、大阪や東京の店で高級腕時計などを盗んだとして窃盗容疑で容疑者25歳を逮捕、追送検したと明らかにしました。店員の隙を見て商品を持参したものとすり替える手口が目立ち、署は14件、計2590万円相当の被害を裏付けたとしています。
うん、
マジックバーで働き、店員の注意をそらす手法を持っていたと供述しているということです。署によると、被害品のうち高級腕時計3点は、客を装って店員に商品をケースから出してもらった上で、付属品はありますか？などと声をかけて、店員が席を外した隙にすり替えていたということです。
うん、
他は店内でも万引きしていたということです。
おー。
悪用だね。
マジシャン。
マジシャンですよ。
その時にバレてんのかな。
いつバレたんだか分かんないけどね。
まあ、後からっていうんだったら、まあ、ある意味、その時はうまくいってるわけだけどね。
そうだね。まあ、万引きもしてたってことだから、どっかでヘマをしたんでしょ
う。なんでそれにこだわんなかったんだろうね。その手法に。
まあ、腕に絶対に自信があればね。
うん。
だからほら、他の、例えば、これサイズ別のありますかみたいなことを言って、店員がいなくなった隙にすり替えてたみたいな話を書いてあるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
それが通用しないものだったりすると、万引きするしかないでしょうね。
何回も言いすぎて、もういい加減にしてくれってなったんじゃないですか。席を立たなくなったって。
ああ。そう、冷やかしだと思われてるっていう。
うん、あとは偽物が用意できてないやつもまああるだろうからね。
ああ、そうですよね、うん。全く似ても似つかないものってこともあるよね。
これ偽物の精度にもよるよね。なんかもう、ブランド変わってんじゃんとかなってるやつ。
そうですよ。これ、あれピケじゃないんですかみたいなことになるもんね。
そうそうそう。偽物って言ってもそれの質もあるからさ。
そうか。なんとかして成功な偽物を手に入れるとこから始めなきゃいけない。
そうだよ。だから結構そういう意味では大変だよね、そっちも。
大変ですよね。
でも、なんですか、マジックバーで働くから、この、いわゆる、何でしたっけ、クロースアップマジックっていうか、目の前でやるやつあるじゃないですか、バッて。はい。だったら別に気をそらさなくてもいいよね。
そうなんだよ。目の前でやれって話なんだよね。
ちょっとじゃあ、つってね、はっ、あれっつって、
うん。
ニコになっちゃったみたいな。いや、これ俺のだったわ。つってすり替えるっていうさ。やめてください、お客さん、みたいな。
冗談かと思ったら本当にないっていうね。
そう。
うん、
それぐらいをやれないと多分マジシャンとしては食っていけないよね。
そうだよね。
うん。
うん、ミスディレクションの精度が悪い。
そうそうそう、うん。いきなりおしっこ漏らすとかいいかもしれないですけどね。
ああ。
これは多分、ね、いろんな人が、パニックになってる中変えれると思うよ。
それマジック関係ないもんね。うん。下がパニックになってれば上は何してても気づかないっていう。
いや、最後の手段としてはそうですよね。
まあまあそうです。バレそうになったらね。
バレそう。
やだよね、その、本当にマジック見に来てるのに、ちょっと危うくなったらいきなりマジシャンが漏らすっていう。うん、コイン消そうとしてたのにさ、いきなりおしっこ漏れちゃうっていう。
これもマジックでした。
マジック。ある種のマジック。タレコミいただきました。パンヘッドさん、フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月20日、朝日新聞。自称 YouTuber の男を逮捕。YouTube の企画だとして、通りすがりの女性に自分の性器を無理やり触らせたとして、警視庁は男43歳を強制わいせつの疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。署によると男は1月9日の午後1時半頃に、路上で YouTuber を名乗って通行人の20代の女性に撮影の協力を依頼。バッグの中身を手探りで当てさせる企画への参加を持ちかけて、側面に穴の開いたバッグに差し込んだ自分の性器を女性に触らせた疑いがあります。署は男がこの際の映像を実際に YouTuber として投稿したかどうかは不明だとしています。
うん、
都内では今年に入って同様の被害が数件確認されていて、男は他に4件くらいやったと話しているということです。
これはなんかポルノハブとかそっちにアップロードされるやつだよね。
あ、そうだね。
うん、
少なくとも YouTube には上げられない。企画の意図を説明した時点でもう収益化できないっていう。
うん、それはね。
昔のエロドッキリですもんね、これね。
まあ、企画もの的なのでは見たことあるよっていう、
ね。まあまあ、なくはなかったでしょ、うん。多分ね、そういうエロドッキリ AV みたいなのはあったと思う。
そう、そっちでやってくれよって感じなんだよね。
そうそうそう。ただまあ、ほら今、それをソフト化するだけのパワーがないから
さ。なあ、確かに。
そうするとまあ、こういう、動画投稿系で儲けるしかないと。
うん。
それこそポルノハブでやればいいんですよね。
そうね、そうそうそう。うん、道を歩いてるのは素人じゃないですからっていうね。
そうそうそう。
そう間違っちゃいけない。
向こうの人は素人風ですからね。
そうそうそう。
確実に仕込みですから。
間違っちゃいけない。
素人って書いてあるけど、よく探せば女優の名前が出てきます。
いろんな人が教えてくれるからね。あの人は。あっちも出てんだ、みたいなね。
コメント欄で質問してください。
そうそうそう。誰ですかっていうね。
この人見たことある気がするんですけど、みたいな。
3年前に、とか。
あ、復帰したんだ、みたいなね。
そうそうそ
う。うん、別名で無修正も出てますみたいな、
ね。そうそうそうそう。うん、
そういう風にちゃんと仕込んでくださいよって。素人に何やらしてんだってことですよ。
そうなんだよ。
うん。
まったく。
まったくですよ。相手が読書の使い手だったらどうするんですかねえ。
どんな、そっちも YouTuber だったらいい。
そうね。読書系 YouTuber ね。
読書系。
うん。迷惑系とかいろいろいる中でね。
もはや、モンスターの部類ですよね。なんとか系って、ポケモンかっていうね。
そう、お互い潰し合えっていうことですよね。
そうね。うん。
4月20日、朝日新聞。公民館で効果を盗む。福岡県警は19日までに容疑者49歳を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕、送致し、捜査を終えました。署によると、容疑者は昨年12月30日の午後10時半頃に公民館に侵入して、エアコンのコインタイマーから現金400円を盗んだ疑いがあります。食費とパチンコ代が欲しかったと容疑を認めていて、この他にも同様の手口で12市町村の公民館に侵入し、120件の窃盗を繰り返していたということです。被害総額は計約11万円です。被害に遭った公民館は二重ロックをしておらず、窓を手で揺すると鍵を緩められたということです。また、コインタイマーを手で揺すると隙間が生じ、そこから硬貨を盗み、ある公民館では計9000円が盗まれていました。窓やコインタイマーを破損せずに犯行に及ぶ揺らし等に対し、署は防犯対策を呼びかけ、公民館側も二重ロックの徹底やコインタイマーの効果の厳重管理に取り込むようになったということです。
揺らし等。
揺らすだけで盗めると。
すごいね。
まあだから、破壊とかはしてないわけですね。
こっちもマジシャンかと思ったけど。いやー、揺らすと取れちゃうんだ。
ねえ、ガタガタやると緩むんですね。
それ知ってるんだね。
あ、まあ仕組みとしてはそうなんでしょうね、うん。
で、そういうところ、それが多く使われている公民館ばっか狙ってるわけだ。
あ、そうですよね。仕組み、同じ仕組みを導入している公民館を知っていたっていう。
まあ、あんまりそんな厳重にしないよね、公民館。
まあ、たかがエアコンだしねっていう。
うん。そうか。まあでも、こういう人ってさ、なんかいろんなものを揺すってみるんだろうね。
ああ、そうだよ。とにかく、とりあえず一回はね。
多分あれだよね。電車の中で寝てる人とか揺すってみるよね、多分、ね。
ああ、そうですよ。こいつがチャリンチャリン落ちてくるんじゃないかっていう。
あ、起きないかって、それはあれだろう、別の罪だろうっていう。あ、手伸ばしたぞって、G メンが。
あ、
あの警察24時みたいになっちゃう。
なっちゃうけど。あれですよね。あの、民宿とかにたまにあるエアコンについてるタイマーの。
あれって、まあ、テレビとかもそうでしょ？その。
そうそうそうそう。ああいう系ですよね。
あれってそんなに公民館とかにあるんだね。
ねえ。
うん、
でも、あれですよね。その、やっぱそんな頑丈なセキュリティにするほどの金をかけることもないわけです。
そっちの方が高くなっちゃうもんね。
そういう、そういう余計な出費ですから。
電気代が賄えればいいわけだからね。
あ、まあ、せいぜいね。
そうだよね。
うん。
まあ、それ盗む人、でも、ゆすると取れちゃうっていうのは確かに。
ね。
うん。
それはだからさ、機械の方にもちょっと問題があるよね。
なんかさ、この機械の弱点を知ってんじゃない、
う
ん、
ああ、そう。
ここだってとこゆするんですよ、だから。壺みたいな。飛行みたいな。
そうね。だからその、多分一回ぐらいは本当に金入れたことがあったりして、なんかここおかしいなっていうところに気づいてるんです。
そ
っ
か。
うん。
設計図とか持っててさ、
ああ。
ここに脆弱性があるって。本来ここには、ビスがもう一本あるべきだみたいな。
ああ。
エンジニアとして。
そう、ないから緩むんだっていうことはあるよね。
ここをこうやるとね、うん、緩んじゃうでしょうって言って、うん、もう、整体師みたいなことを言うわけですよ。
そうです。その仕組みさえ想像できればさ、こうやると緩むなってのはわかるから、別にタイマーじゃなくても、その扉だって、
ああ、そう
か。ガタガタやると緩むのがわかるわけでしょ。
だから今言った通り、やっぱり整体師になった方がいいよね。
ああ、そう。
緩ませる。
凝ってますねっていうところ
で、ね。肩甲骨を緩ませるって言ったら私ですっつって。
はいはいはいはい。
緩ませや。
緩ませや。第二の人生と。
そうそう。
誰かもいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月20日、FNN プライムオンライン。足出し女出没。
ん？
石川県の小学校の通学路で不審者の目撃が相次いでいます。警察によると、13日の下校時間帯、小学生が歩道を走っていたところ、女が急に足を前に出してきました。小学生はつまずいて転びそうになったということです。3時間後には自転車に乗っていた小学生が足を出してきた同じ人物と見られる女と接触していました。
うん、
警察は付近の警戒にあたり、捜査を進めているということです。
あれだ、転校生いじめだ。来たな、うちの町に来たな、って足を出す。
席はあの後ろの3番目ねっていう時にね。うん、露骨に足を出すやつですよね。
でもさ、自転車はどっちが怪我するかねっていう。
覚悟の上ですよね。
覚悟の上だよね。うん。ちょっと危険だよね。
危ないですよ。 それこそだって、まあ子供だったらさ、転んで、突っかかって、例えばその、十字路とかだったらさ、何が起こるかもう分かんないじゃないですか。
横転しちゃったりするもんね。
そうですよ。
うん、だから、何なんだろうね、その、足を出されても、緩めてはいけないみたいな。
ああ、そうです。
加速しろって言われてないけど。吹っ飛ばさなきゃいけないから、
相手を弾く勢いでね。
そ, まあ、その場合は、だからあれだね、うん、もう、自転車の前に、
うん、
バンパーみたいなのつけていいっていう、
ね。ああ、そうだね。
改造し始める。ここに秒を打とう、みたいな。
あの、除雪車のラッセルみたいなやつをつける。
全員マッドマックスみたいになってるぞ。
そうなってくるよね。もう小学生とかは危険すぎてもう通学できなくなっちゃうもんね。
そうだよ。
あらゆるものから身を守る対策を取ってからじゃないと通学できないっていう。
足が出てくるってさ、どういう状況なんだろうね。
ねえ。ゲームじゃねえんだからっていう、う
ん。なんかそう、座ってて、すごい、だって体は見えてないわけじゃん。あんまりその、で通報されてないんだからさ。
どういう姿勢で足が出てるのかってのがよくわかんないからね。
そうなんだよね。
角っちょで、向こう側が見えない時に、角からいきなり足が出てくるとかって言ったらわかるんですけどね。
ああ。いやーなんかそれがさ、また足にもな、特徴があるかもしれないしね。なんか。いやなんか、妖怪だったりするとなんかさ、美脚なんだよね。
ああ。
多分ね。
ストッキングですよね。
そう。
うん。
なんだけど、危ないっていう妖怪。
危ないやつ、うん。で、よく見ると足から上がないですよね。
そうそうそう、そう。なんかあの、傘のお化けみたいなやつですよね。
ああ、そうね。うん。からかさお化け的な妖怪じゃないから嫌なんですよね、やっぱり、ね。
逆にね。
うん。本当の人間が悪意を持ってやってるのが許せないですよね。
なんだろうね。
ほら、たまにその、都心の駅でぶつかってくる男とかがよく話題になったりするじゃないですか。
あった
ね。あったのと同じで、なんでこういうことするのかっていうさ。
だからやっぱ、あれだね、合気道の世界だよね、もうね。
ああ、そうか、そう
か。ぬるっと当たらんみたいな。
ああ。
そういうのを経験させないとダメだよね。
そうね。うん。だ柔道とか剣道とかが選択で授業がありますけど、もうあれは合気道にすべきだと。
そう。
うん。
それぐらいしないと、まあ、あとは何すかね。出てきたらもう引っ込められないようにするって、捕まえるっていう。
ああ、そう。タックルだ。
もしくは、あれだ、夜間の熱湯だ、みたいな。グツグツしてる。
持って投稿しなきゃいけない。
全員夜間持ってんだ。
タレコミいただきました。リュウさん、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、日テレニュース。中学校、プールの水出しっぱなし。
うん。
神奈川県の横須賀市は市内の中学校でコロナ対策としてプールの水を2ヶ月間無用に出しっぱなしにしておよそ350万円の損失が発生していたとして職員に損害賠償請求を請求したと発表しました。市によると市立中学校で去年6月の下旬から2ヶ月間プールの水を出しっぱなしにしておよそ423万リットルの水道水が流出したということです。プールを管理する教員がコロナ対策のために常に新鮮な水を入れて溢れさせる必要があるなどと思い込んでいたため、この2ヶ月間の水道料金は2020年のおよそ11倍、損害額はおよそ350万円に上ったということです。市ではプールの管理を担当した教員に加え、学校側も管理体制を作っていなかったことが問題だとし、半額の174万円余りを校長と教頭、プールの担当教員に損害賠償請求したということです。
あー、
まあ、かけ流しですよね。
源泉ね。うちのプールは新鮮だなって言って。
まあ、その温泉だったら確かにその方が清潔ですけどね。うん、24時間風呂で菌が繁殖みたいな事件もありますから。
だけどさ、いや、本来その塩素とかいろいろ入れてさ、
はい、
濃度が必要なのに、どんどんどんどん新しくしたら多分足りてないよね、その。
あ、
消毒の方がね。
まあそうですね。
うん。
そんなことも関係ないぐらいずっと出てたんでしょ。
超新鮮だからいいんだ。
超新鮮です。
川で泳ぐみたいなもんだね。
あ、そうだね。
川行けばよかったんじゃないの？
プールっていうか川ですよね。
これ、でもすごいよね。うん、この思い込みでやっていいっていう。
だからそのもう教員が勝手に一存で行動できる体制だったってことが問題なんですよね。
現場主義だよね。
現場主義。もうルールブックがないっていう。
そんなね、おかみが言ってることなんか信じられないよと。
ああ。
大丈夫だとか言ってるけどと。
うん、うん。
信じられないっつってやってた。
安全の行き地が高いんですよね、多分ね。相当。
うん。いや、でもよかったね。全部、なんか、アルコール除菌剤とかでさ。
ああ。
すべてをアルコールにしてみました。死人が出るからっていう。
出る出る。70% だからね。
うん。いや、でもこれ、 本当になんか正しい情報とかないってすごいですよね。
ね。だからそれ多分文科省あたりからそのプールについてもおそらく新しいガイドラインは出てたと思う。
絶対に出てるでしょ。
だからそれは信じられないんでしょうね。
信じちゃいけないと。
もっと安全に、もっと安全にっていう。
あれだよね。陰謀論者だよ、だから。
あ、逆にね。
うん。
うん。
騙されてはいけないって。
あ、もっと安全に心がけなきゃいけない。
お、
うん。だったらプール入るなって話ですよね。初めから。
確かに。
もうあの、潜水服みたいなの着ないとダメですよ。うん。大根いただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、共同通信。天ぷら踏んで怪我。敗訴確定。
おお。
スーパーのレジ前に落ちていたお惣菜の天ぷらを踏んで転んで怪我をしたとして、客の男性がスーパー大手サミットに約120万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は男性の上告を受理しない決定をし、請求を棄却した2審の高裁判決が確定しました。
うん。
男性は2018年4月に東京都のサミットストアでカボチャの天ぷらに足を滑らせて転倒し、膝の靭帯を痛めていました。20年12月の一審判決は店の責任を認めていた一方で、21年8月の二審判決は安全確認のため特段の措置を講じる法的義務があったとは認められないとしたということです。
ありましたね。
天ぷらはね、こうなったってことですね。
結構歴史を感じますね、今思うと。
あ、そうですね。
3回目かなんかだけど、これやってんのは。
これ関連はね、結構興味深く見てるんですよ。野菜売り場のところで水が溜まっててこけたっていう人もいたじゃないですか。
ああ、いたいた。
うん。でね、これ比べると、あっちはダメだったんですよ。
あ、
つまり店側に責任があったんです。
お、そうなんだ。
はい。で、天ぷらの方は今回、店に責任は特段なかったっていう。
その違いがちょっとわかんないよね。
だレジに天ぷらが落ちてる必然性がどれぐらいあるかってこと。
あ、それは落とすやつがそんなにいないのだから。
そういうことです。
そういうことか。水は常に落ちんだから常に拭けと。
そうそうそう。野菜売り場なんだからさ。
なんでこのサミットのにローションが垂れ流されてるんですか危ないじゃないかっていう人も。
そう。サミットには売らないだろって話ですもんね。うん、なかなか売らないですよ。
そうか。
うん。で、その、なんか、関係ないところに関係ないもんが落ちてると予見できない可能性が高まるから、店の責任はどんどん減っていくわけですよね。
まあ、そりゃそうだよね。
うん。
そんなことまでは、ね、やってたら、全面になっちゃうからね。
そうそうそうそう。だから野菜売り場にバナナが落ちてるとこは全然ありなんだ。
それは、ミスなわけね。
ミスなんです。
そうか。まあでも、まあ難しいよね、これね、本当に。
本当に。
とはいえ、やっぱりさ、注意すべきは、やっぱり自分なんじゃないかって気もするよね。
まあもちろんね。
見えるからさ、と。
もちろんその注意は必要ですけど、
うん、
まあふとした瞬間にってことはあり得るからね。
まあ。
それこそ交通事故みたいなもんなんですよ。
まあね。
うん。でもスーパーに売ってるものが全部危ない可能性はあるからね、やっぱ。
そうだよね。
うん。そう、出入り口にイカが落ちてるみたいなことだってあり得る。そうしたらね、踏んじゃうよねって話ですよ。
いや、だからまあそこはなんだろうね。まあ、そんなこと言ってると天ぷらはさ、
うん、
衣と別に売れみたいなさ。全然美味しくないじゃないかみたいな。
ああ。お惣菜の意味がない。
自分で開けてください。
結局天ぷら粉じゃんかって話ですもんね。
やっぱりね、限度があるよね。
パッキングの問題かもしれないね。
ああ、そうかそうか。
うん。ほら、自分で取ってパッキングするタイプのやつはダメなんだ、きっと。
落ちちゃうね、隙間から。
こぼしちゃう可能性があるから。
あるある。
厳重にパッキングした後売らなきゃいけない。
で、そうなると、そのパックがちっちゃすぎるんじゃないんですかっていう。
ああ、ね。そうですよ。なんで尻尾がはみ出るエビ天を売ってるんですか
そう、あれがいけないんだ。エビを小さくしろ。
よかれと思ってでっかくしたのにっていうね。そうだ、でもこれ2018年の事故だから、コロナ前なんですよ。
ああ。
だからトングで掴むタイプでまだ売ってた可能性はあるよ。
なるほどね。
うん。
まあだから、そうなるとね、ちょっとだから書いとくしかないよね。
あ、そうです。
店内には滑りやすいものが落ちていることがありますと。
はい。
気をつけて、なんていうか、すり足で歩いてくださいみたいな。
ああ、そうです。同意してから店に入ってくださいっていうことですよね。
滑り止めのこの靴を履いてください。緑安全とかが。
ああ。
納入しちゃう。
30キロあって持ち上がらない靴とかね。うん。
まあね。しょうがないな、これね。
まあまあ、少なくともまあ、足元見ないで歩くのは危ないっていう小学生並みの注意にとどまるかな。
だからこの人がどういう状況だったかだよね。
そのあ、そうですよね。会計でわたわたしてたみたいな。
小躍りしてたとかさ、実は。そりゃダメだよ。
わい、50% 引きだ、みたいな。
そうそうそう。そりゃ転ぶわけでしょ、みたいな。
4月25日、関西テレビ。高級ウイスキー騙し取る男を逮捕。
うん。
代金を支払うと嘘をついてウイスキー84本を騙し取った疑いで25歳の男が逮捕されました、
うん、
容疑者は一昨年9月大阪市の男34歳に対し高級ウイスキー84本を注文し代金を支払わず騙し取った疑いが持たれています。警察の調べに対し黙秘しているということです、
うん、
高級ウイスキーなどを販売すると嘘をつかれて現金が騙し取られる被害が全国で相次いでいて警察は容疑者に余罪があるとみて調べています。また容疑者はハサマレ屋と呼ばれ去年福岡市などでタクシーのドアの開け閉めで言いがかりをつけて運転手に現金を要求する事案が相次いでいたということです。
ん同じ人なの？
同じ人なんですけど全然関係ない容疑ですね。
ハサマレ屋の容疑、
ハサマレ屋なんですよね。どっちかというと注目すべきはこっちかなっていう。
いやーすごいね。
タクシーのドアはやっぱ開閉が運転手の責任なんで、
うん、
あたたたたっていうね。
多分ちょっと戻るんだろうね。閉める瞬間とかに。
そうだろうね。いろいろあるんだね。当たり屋とかもありますけど。
挟まれ屋。
挟まれ屋もあるんです。
でもこれもさ、難しいよね。
はい。
本気で行っちゃったらもうさ、大変怪我しちゃうからさ。
あ、もちろんそうです。
まただからなんていうの、運転手が下手くそだったりしたら本当にやばいよね。
あ、そうだね。
全然タイミング合ってないじゃん、みたいな。なんか
そう、運転手の慣れ、力量にもよるからね。
よるよね。
どのタイミングで完全に開閉するか、それを掴み切ってる運転手かどうかっていうのを感じ取ることも必要です。
なんかさ、なんだ、あれみたいにさ、はい、面白いテレビみたいにさ、はい、開いたり閉まったりしちゃったら大変だもん。チャチャチャ、チャチャチャみたいになっちゃった
ら。でんでん、でげでげでんっていうね。
本気で閉まるもんね、そしたらね。
ああ。
挟まるからね。
最終的にはね。
怪我だよね、普通。
怪我になっちゃいますよね。
すごいね、この人。何でも思いつくことはやるね。
そうだね。どっちにしろ手口はだいぶ稚拙ですよね、どれも。多分だから当たり屋もやってると思いますよ。
そうだよね。
うん。たまたま怪我してないみたいな。
そうか。まあ、ウイスキーも何や、はあ、買う、あ、じゃあ、払うって言って払ってないんだね。
そういうことです。
で、黙秘してるってのは酔っ払ってるからじゃないの。普通に全部飲んでるわ、みたいな。
84本。
喋れないんじゃないかっていう。
4月26日、中央日報日本語版。ティーパンティー男、罰金刑。
ん？
地方裁判所は、軽犯罪処罰法違反、肩露出容疑で起訴された男43歳に、罰金15万ウォン、約1万5400円を宣告したと25日明らかにしました。
うん、
男は昨年3月18日、プサンなどにあるカフェを訪れて、ティーバックパンティーのような形の臀部が露出した女性用ホットパンツを着用した状態で体を露出していました。翌日や同年10月16日にもショッピングモール内のカフェに同じ姿で現れていたということです、
うん、
その他にも男は過去10年間このような姿で各地にも出没していたことが分かっています。当時各種オンライン掲示板には男の姿が撮影された写真が投稿されていて、ティーパンティー男と呼ばれて話題になっていました。公開されたプサンのカフェ内の防犯カメラの写真を見ると、男は白いシャツとみられる上着に臀部がほぼ露出した短い黒の下着を着用していました。男はこのような身なりでカウンターでコーヒーを注文しショップ内を歩き回っています。ソウル放送のインタビューに答えた男は2012年から約10年間カイ失踪ファッションで全国に出没していたことについて、下着ではなくホットパンツだがパンティ男と呼ばれて悔しいと明らかにしました。また淫乱行為が目的ではなかったとし、私は正常でホットパンツもファッションだと強調しています。
うん、
昨年3月、この男の姿を見た市民が警察に通報したことによって男は警察に立件されました。警察は公然淫乱罪を検討しましたが、実際男が着用していた貝はパンティではなくホットパンツであることが調査で分かり、軽犯罪処罰法違反容疑が適用されたということです。裁判では男は過度な露出ではなかったとして処罰対象ではないと主張していましたが、裁判部は男の抗弁を受け入れなかったということです。
うーん、そのホットパンツかどうかの調査が気になるよね。どうやって調査するんだよ。
まあだからその下着は下着で別に履いてたんでしょうね、きっと。で、明らかにその、まあ、ジーパンみたいなデニム生地とかでできてるってことになれば、あ、これは下着ではないね。
それ100人に聞きましたやるしかないよね。これはホットパンツだと思いますかみたいな。
どっちだと思いますか。
うん。
まあ、K-POP アイドルが履いてたらどっちかっていうとって
感じですよね。そうだよね。
うん。
そういうことかな。
まあ、だから、あれですよ。いつもこういう系の話題になった時に、ファッションだって言い張るべきだ、みたいな話をするじゃないですか。
だから誰が着てるかによるよね。
ああ、まあそうですけどね。
うん。
言い張ると罰金なんですよ。
そうなんね。いや、さっきのさ、アイドルが着てたら多分 OK でしょ。
まあ、そのステージの上と路上では違うんでしょうね。
そうか。
うん。ムーランルージュで歩いてたらダメじゃないですか。
なるほどね。
うん。
10年間だからね。
そう。誰も通報しなかったんですよ、その間。
だそうなると、ちょっとこの人も別にいいと思うよね、10年できてるからね。
ねえ、もうそれが日常ですもんね。
で、普通こういうのって、ほら、昔よりも今の方がだんだん甘くなるわけじゃないですか。
ああ、そうですよね。へそ出しとか。
逆はないだろうと思う。
そう、緩くなることはあってもね。
厳格になっちゃうのみたいなさ。
まあ、ポリコレですかね、やっぱね。
なのか、それか。まあね、ファッションの問題も、今も80年代とか戻ってきてますから。
はいはいはい。
どうなん、その兼ね合いなのかな。
兼ね合いかね。今、そうね。ハイウェストとか流行ってるから、
そう。
むしろ露出は減ってるんでしょうね、やっぱり。
そうなのか。
うん、
肩パッドだってあれもなんか武器準備剤みたいだもんね。だから下手したら捕まりますよね。
そうね。モヒカンじゃないだけだからね。
うん。
でもまあでも10年間だったから本当にコスチュームっていうか日常だもんね。
有名人だったんでしょ？だって
有名人ですよ。うん、だからスギちゃんにあのベストを着るなみたいなもんですよ。ねえ、袖がないのはおかしいみたいな話じゃないですか。
難しいですね、これね。
難しいよね。線引きですかね、やっぱね。
うん。じゃあ何センチならいいんだって話だもんね。
そうですよ。どこからケツだと。
そうそうそうそう。
うん。
難しいね。
どこまでケツか、どこまで太ももかっていう。
毎日ちょっとずつ伸ばしていくか短くしていくかどっちかだよね。ギリギリのところを探らないといけないからね。
そうね。で、また新しく引っ越してきた人とかに通報されるんだ
よね。そうそうそうそう。基準が変わるからね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月27日、HBC 北海道放送。会社の車を勝手に運転、男を逮捕。
うん。
24日、北海道千歳市で駐車場に停めていた軽乗用車を盗んだとして48歳の男が逮捕されました。男は24日の午前7時から11時までの間に千歳市内の駐車場に停めていた軽乗用車1台を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、この軽乗用車は男がこれから勤める予定の建設関連の会社で使っていた車で、男は会社内から盗んだ合鍵を使って乗用車を運転し逃走していました。27日の深夜にパトロール中の捜査員が函館市内の駐車場で盗まれた乗用車を発見し、車に戻ろうとしている男に声をかけたということです。警察の調べに対し男は、従業員が会社の車を使って何が悪い、盗んだつもりはないと話し、容疑を一部否認しているということです。しかし、会社側はまだ男を正式に雇用しておらず、乗用車を運転する指示も出していないということです。予定ですからね。
すごいね、これ。
ねえ。内定状態ですよ。
で、勝手に運転してちゃう。
勝手に乗ってったんですけど、まあ、合鍵盗んでるんでね。
おかしいね。
ちょっとそれが NG かな。
面接で見抜けなかったのかな。
ああ、そうですよね。やばいやつだっていう。まあ、人手不足ですから。
まあね。
ちょっとぐらい目をつぶるっていう感じですか。まあ、社内でよかったよね、だから。
ああ、そうね、
うん。うん。外で盗みを働く前でよかった。だってね、内定出てる状態で社外の何かを盗んだりしたら、まあやっぱそれは一応会社にも責任が出ちゃうもんね。
ああ、そこそ
こ。うん。会社名が出ちゃうかもしれない。
うん、まあでも馴染むのは早いよね。
もう社員だっていうね。
もう社用車乗っちゃうんだから。
もう我が社の一員ですっていう顔をしてるっていう。
そうそうそうそう。
慣れ慣れしいですよ。
慣れ慣れしい。
4月27日、ギガ人。64歳男、うっかり緊急脱出。フランスの国家航空安全事故調査局の報告書によると、事故に遭った64歳の男は、サプライズで戦闘機への搭乗を促され、本人も望まないまま戦闘機の後部座席へ乗せられてしまったということです。搭乗時の注意事項をしっかり説明してくれる人もいなかったそうで、この男性は酸素マスクや対 G スーツなどの装備をしっかり装着できていませんでした。戦闘機が離陸した直後、機体に正の重力加速度が働いたため、男性は座席に押し付けられる形で座り続けることができましたが、機体が水平移動に移行したあたりで、機体にかかる重力加速度が切り替わったため、男性は座席からふわっと浮き上がるかのような状態になってしまったそうです。その結果、男性はパニックになり、座席の中央に備えられた射出座席のハンドルを掴んでしまったと言い、ベイルアウト用の機構が始動。男性は機体から射出されてしまいましたが、着地には成功し、軽傷を負った程度で済んだということです。ベイルアウト用の機構が正常に起動した場合は、前に座ったパイロットも射出されるはずでしたが、誤動作のためパイロットは射出されず、そのまま機体を操縦し着地させたということです。事故が発生した空軍基地では火災が懸念されたため、機体への接近が24時間禁止されたということです。まあ、ちょっと端折りましたけど、 この防衛業界で長年働いた男の退職のサプライズだったんですよね。
ああ。
うん。で、嫌だっつってんだけど乗せられちゃったんですよ。
そのノリすごいね。
ねえ、空軍ですけどね。
いや
ー。まあもちろんその働いてたとはいえ、パイロットじゃないからさ。ろくに訓練もしてないわけで。パニックにもなりますよ、そりゃ。
しかもね、酸素マスクとかなんとかも全然できてなかったっていうさ。
きっちりできてなかったんです。まあそのね、長いフライトじゃないでしょうし、まあむしろそのびっくりさせておしまいみたいなことだったとは思うんですけど、そのなんち、押し付けられる重力が逆に切り替わる。持ち上がっちゃうぐらいですから、まあ一回転程度はしてますよね。多分。そしたらビビっちゃって、ベイルアウトのスイッチを押しちゃったんですよね。そしたらびっくりですよ。おじいちゃんだけ飛ばされちゃったって。ほんとびっくりだよね、これね。そんなのあるんだって感じです。
あれ、いや、なんかあれだよね。お笑いウルトラクイズなのかなと思ったけど。
ああ、そうだね。
しゅんね。いや、これが許されるってすごいね。なんかいろいろ。
許されはしないだろうけど。これはいろいろとね、懲戒が待ってると思うけどね。
いややっぱり、ゆるいね。フランス空軍のノリは。
フランス空軍。まあ、この舞台だけだと思いたいですね。まあ、感謝のつもりなのかいじめなのかよくわかんないもんね、これだとね。
おい、体がだって持たなかったらね。
ね、
死んじゃいますからね。
だってね、ちゃんと訓練した屈強な男なり、屈強なパイロットが元々乗ってるものでしょ？ろくに訓練もしてない60過ぎのおっちゃんが乗るもんじゃないですよ。
ね
え。ねえ。ちゃんとパラシュート開いたのかなっていう感じですよね。
確かに。
ねえ、軽傷で済んだってことは開いたのかな？
いや、なんかこう、いい、なんだ、嫌だ嫌だ嫌だって言ってるわけでしょ？
はい。
でも、まあ、登ってるよね、階段とかね。
ああ。
さすがに、ちょっと。
まあね。
嫌がりつつも席には収まったんじゃないかなって気はしなくもないよね、
まあ、だってほら、場の空気をさ、やっぱり悪くしちゃうからね。絶対に断るっていう風になっちゃうとさ、せっかく用意してたこの後のケーキとかも台無しになっちゃうじゃないですか。
で、まさか、ちょっとちゃんと説明とかしてくれるだろうなと思ったら、そのまま行っちゃったもんだからパニックなんだね。
そうです、そうです。
酸素マスクとかどうすんのみたいな。
まあ生きててよかったですね、これはね。
いや、ほんとかわいそうな感じもします
けど。かわいそう。生きてて本当によかった。これだから、たまたま前のパイロットが飛び出なかったっていうのがラッキーですけど、本来は同時に出るはずですからね。
それ故障だよね。
故障なんですよ。たまたま故障してたから、火事にもならなかったんですよ。
本当の戦場だったら逆に困るわけでしょ。脱出できなかったわけだ
もん、ね。そうですよ。だから機体が撃たれてもうダメだって時に出るもんですから。
脱出できないって。
できない。整備不良も含めていろんな処分が待ってると思いますね。ま
あ、これを整備してたのがこのジジイって可能性もあるけど、ね。ダメじゃんみたいな。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月28日、兵庫県、午前7時55分頃、徒歩で通行中の小学生に対し、後ろから、魔法の豆いるか？などと声をかけたもので、生徒が断ると、いずれかに立ち立っていった。という件については、その後の捜査で、署が行為者を特定し、解決したということです。
おー、解決っていうのは、じゃあ、ジャックの豆の木みたいなのがもう、上まで行っちゃってて。
あ
これだったのかっていう、解決。
そうね。ちゃんちゃんであって解決ではないですよね。天罰ですよね。
もらっとけばよかったのにってなる、
ね。ああ、そうね。斧を持って登ればよかったのにってい
う。そうそうそうそう。
うん、
まあ、もう気になりますけど、そうね。種がね。
魔法の豆ね。
うん。
仙豆とかね。
ああ。
うん。でかくなるとは限らないからね。
強くなっちゃう。
強くなるかもしれないし。もしくは、力の種かもしれないし。
まあ、ちょっと栽培するとは禁止されている植物かもしれないけど。マジックなんとかと呼ばれていてね、みたいな。
ああ。5月10日、兵庫県、午前10時40分頃、全裸でうつ伏せに寝転ぶなどしている不審者が目撃されましたが、その後の捜査で警察署員が不審者を特定し解決したということです。路上にってことかな？
アザラシなのかな？たまちゃんみたいな、なんとかちゃんみたいな。
打ち上げられていると、
うん。
うん。意図せずっていう。
そうそうそうそう、うん。
温暖化でちょっと気候が変わってしまったので。
そうかもしれないね。
いつもの繁殖地が使えなくなってしまった。
かわいそうじゃないかと。
こんなところにいっぱい裸の男がっていう。
本来はここは、なんですか、水がここまで来てれば確かに逮捕はされないわけ。嫌がっちゃったもんだからですよと。うん、どうなんですか、SDGs 的に、と。
温室効果ガスのせいだっていうね。
そうそうそうそう。じゃあしょうがないねっていうね、はい、ああ論調になるかもしれない。
続いて意味不明言動系。4月27日、静岡県、午前7時45分頃、路上で小学生数人が歩いて登校途中、銀色の自動車に乗った男に、俺より勉強しないと頭良くならないぞと声をかけられた上にクラクションを鳴らされたということです。まあそうだろうな。
まあ事実だからね。うん、嘘はついてないよ。
まあそうなっちゃったんだからしょうがないですね。
ここにサンプルがあります。
あります。あれですよね。あのババンババンバンバンですよ。
そうか。
うん。
そうだね。
ああ、磨けよ。
そうだそうだ。
勉強しろよ。宿題やれよっていう。
そうか。今言ってるのは正しいね。そういう意味だね。
言ってることは正しいんですよ。
言い方がちょっとまずいと。でもいるよね。こういう人はいるよ。ていうか昔からいたよね。
いたいた。
まあ別に勉強しろっていうのは別に悪いことじゃなくて。
うん。
言い方なんだろう
ね。そうね。
不審者になっちゃうか。
4月28日、大阪、午後4時40分頃。路上で不審者3名が帰宅途中の児童に対し、おいでと声をかけて、携帯電話を向けるといった事案が発生しました。
うん、
不審者の特徴は、スパイダーマンの全身タイツ着用の男、服装が不明の男、サングラスの男の3名だったということです。
スパイダーマン一人ってなんであとちょっと揃ってないんだろうね。
まあだから、あれですよね。仲間ですよね。
ああ、だから。
もう一人はアイアンマン。もう一人は、キャプテンアメリカ。
それが服装不明になっちゃったの。
そうですね。よくわかんない格好してるっていう。だからアイアンマンになってなければ普通の男ですよね。
トニー・スタークはサングラスかけてるから、まあそうか。ああ、そうです、うん。そうかもしれないね。
うん、あとはもう一人はね、服装不明、長髪の男か。
ああ、じゃああれです。そうだね。確かに服装不明だよね。応援できないよね。あ、地球を守るのか？なんか。
そうだね。だから手元にトンカチを持ってたかどうかっていう。
そうなんだよね。
そこまでちょっと目が回んなかったですね、やっぱね。
ちょっと今そこは見とかないとさ。
見とかないと。だからこれ危ないですよ。
うん。
地球の危機です。
そうそう。なんか急いでんじゃないの？これは。
なんかがあったんです。
この後多分ドクターストレンジが時を止めてなんか何かすると思うんですけど、ね、気をつけないと多分。
あ、そうね。MOM の公開がもう間近だからっていう。
そうそう。
試写会に行ってたみたいな。
キャンペーンかな？
あ、そうか。キャンペーンね。
うん。
うん。4月29日、愛知県、午後10時頃。男が女性に対し、卑猥な文字が入力されたスマートフォンを見せつけてきたということです。男は30代ぐらい、165センチぐらい。黒髪センター分け、灰色の上下のスーツ。蝶ネクタイだったということです。
おお、紳士ですね。
紳士ね。
まあだからやっぱりあの官能小説的な多分
あ
感じなんじゃないのかな。
そうね。
うん。うん、
あの単純なおっぱいとかではない。
マサグルとかだろうね。
盛り上がった二つの早急がみたいな。
あ、そういう感じ、
ね。そういう回りくどいやつ。うんって一応読み込まないと分かんないなみたいな。うん。
あとは、一文字でエロい感じみたいなのあるっちゃあるか。
ああ、ね、そうね。みだらみたいな。
そうそうだとかね。
うん。それをあのメモ帳で拡大してあるっていう。
いやー、困りますね、本当にね。
4月30日、宮城県、午後2時頃、男が小学生らに蹴る素振りをしながら、こうやって蹴ってやろうか、などと声をかける事案が発生したということです。
うん。
キックボクサーですよね。
後ろから対、キックが登場かもしれないね。
ああ、そうです。
この人やられるみたいな、ね。
そうか。この直前に笑ったんでしょう、
ね。おっさんアウトの可能性が
ある。5月2日、大阪、午後0時10分頃、不審者が女性に対し、靴紐を結んでください、などと声をかけたということです。
あ、
男は、ギプスのようなものを手に巻いていた、ということです。
いたね、こいつ。
いたね。
いた、いた。
本当になんかあってギプスなのかどうかはわからない。
なんかそこは、難しいもんね。
ねえ。
まあ。
だって個人でギプス買えないもんね。
お、そうか。
ね。
作ってんのかな？
あの、水かけると硬くなるやつ？
紙粘土で。
そうかそうか、石膏である必要はないんだもんね。
うん、
紙粘土の上から包帯をぐるぐる巻きにすればいいわけだ。
例えばさ。これはちょっとどっちとも取れないのでね。
なるほどね。偽装ギプスだ。
困るね。
うん、全部100均で用意できるもんね。
そうそうそうそう。
続いては声かけ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、大阪、午後7時30分頃。 帰宅途中の高校生が自転車に乗った男から、スピード出したら危ないでしょ、お仕置きするぞ、キスするぞ、などと声をかけられる事案があったということです。お仕置きのキスね。
なるほどね。うん、なんかそういうなんかラノベみたいなのあるのかもしれないけど。
まあそうね、うん。少女漫画的なやつですよね。
そうですね。うん、それキャラ限定されるけどね、だいぶね。
そうそうそう。かなり美形じゃないと成り立たない。
そう、やっていいキャラとそうじゃないのがあるから。
だからなんていうか、元祖壁ドンしていいキャラですよね。
そうなんだよね。
じゃないとこれは無理ですわ。
壁ドンの 99% は不審者だからね。だいぶ難しいよね。うん、
4月18日、愛知県、午後9時30分頃、車に乗った男が帰宅途中の女性に対して、足の匂いを嗅がせろ、などと気持ち悪い言葉をかけてきた、ということです。
ああ、ストレート。
ドストレートですよね。
なんかないのかね、その YouTuber でとかさ、せめて枕言葉はさ。
ああ、ないですね。
今時のさ、調査してるとかさ。
そうなんですよ。そういう回りくどいものもないやつもまだいるんですよね、やっぱね。
いるんだね。
うん、むしろなんか、潔い。
まあ、
通報しがいがありますよね。
そうね、わかりやすいしね。
いたって感じ。ゴキブリだみたいな感じです。
わかりやすい。
4月19日、兵庫県、午後4時50分頃、徒歩で通行中の高校生に対し、落ちているマスクを指さして、このマスクどう思う？このままにするのは良くない、などと声をかけてきた、ということです。
それはその人が落としたから指摘してんのかな？
ああ、どっちなんでしょうかね。女性側が落としたとも言い難いですもんね。わざと仕込んでるって可能性もある。
ああ、そうか。
うん。
拾えと。
はい。
私はギプスをしてるからと。またお前かっていう。
ギプスなら拾えるでしょうね。
いやー。まあでも、なんだろうね、その、まあこんだけあると、まあ確かに落ちてたりするわけじゃないですか。
落ちてます、落ちてます。
ねえ、だから、まあこういういろいろ、なんだろうな、難癖つけてくる人とかもいるような気もするし。
そうですね。
あなたが落としたのはこれですかみたいなさ。後で。いや、違う、いやいや、そうだと思いますとか言ってさ。
そうね。
無理くりね、やってくる人とかさ。
正直な人には金のマスク。
正直な人は酸素マスクなんでね。
ああ、そう。
しっかりしてるやつね。
そうね。フィルター率がいいやつをね。
そうそうそう、そう。
はい。PFE が 99% のやつを。
そうそう。そうじゃない人は、あの、アベマスクになっちゃうからね。まだあったんですかみたいになっちゃうからね。
4月20日、広島県、午後5時頃。男性が自転車に乗って自転車で信号待ちの生徒に対し、後ろからエロいなどと卑猥なことを言ったということです。
ああ。
エロいは卑猥ですね。
まあ褒め言葉だと思っている人もいるけど。
そうですね。
エロかっこいいだとどうなの？
あ、そうか。微妙なとこですよね。
微妙なとこだ。
もう時代じゃないっていう可能
性が。
そうか。うん。あともう、あいつテレビ見ないしっていう。うん。いろいろ問題もあったしっていう。うん。
難しいですね。
難しい、
うん、
分かんない人はエロかっこいいでググっていただいて、
そうね、
こんな人がいたんだ、そういう時代があったんだと思っていただければ
時代が
はい、いいと思います。4月20日大分県、夕方、男が自転車に乗って児童に対し、自転車を交換しようと声をかけてきたということです。
うん、何ですかね、わらしべ長者を目指してんですよ。
ああ。
三輪車の方が高い可能性はあるしね。
ああ、そうか。まあまあまあまあ、その1万円自転車よりはっていうね。
そうだ。まあでも、もしかすると子供としては、もう、そろそろ、この補助輪なしにしたいんだってことであれば、いいよいいよってなるかもしれない。
渡りに船だ。
で、補助輪をつけたやつで、おじさんは旅をするとかさ。
次の交換に行かないとね。
そうそう。それで、ロードムービーになっちゃうから、
ね。次にそれを何と交換できるかがポイントですからね。
やっぱ、あれじゃないのかな、うん。魔法の豆じゃないかな、次。つながったあ。
そして露出その他求めて、4月22日、茨城県、午後8時30分頃。体を露出している男が出没しました。男は年齢30から40ぐらい。身長165センチぐらい。黄土色のトレンチコート。バゲットハット風の帽子を着用して、トレンチコートの下には何も着ていませんでした。生徒が自転車で帰宅中のところ、トレンチコートがはだけた状態で体を露出しながら歩いている男とすれ違ったということです。
ザ・クラシックス。
これはもう見本ですよね。
見本。 やっぱね、うん、なんだろうね。ただこれも80年代回帰の一個なんでしょうね。
ああ、ブームが巡ってると。
こっちでもブームなんだ。
そうですね。ファッションですからね、これも一部の。
いや、80年代はこれだったよね、確かに。
これだった。
露出といえば。
最初のことの起こりはっていう。
うん。
うん。これが教科書に載ってたんだ。
まあ載ってましたね。
そうそう。
これですっていう。
今そんなのいねえよ、わはは、なわけじゃないですか。
そうそうそう。
これがいるっていうね。これがリバイバルっていうことです、ね。
やっぱリバイバルヒットってあるんだね。
あるんですね。どんな業界でもやっぱブーム、流行は巡るんですね。
あるんだ。
はい。
じゃそのうちなんか90年代になると、ジュリアナ系露出とかになっちゃう。古い感じがするよね。
4月22日、兵庫県、午前5時50分頃。男性が徒歩で通行中。お尻を出した男が建物の陰からいきなり出てきたもので、目が合うと徒歩で立ち去っていったということです。
うん。
尻から出てくるっていうね。
すごいね、それ。
ね。角を曲がるときに尻から出ていくっていう。
危ないからだよね。
そうだね。バンパー機能がある方からっていう。
ぶつかっても安心。
安心。ちょっとぐらいはね、尻餅つく方だから。
なんか突然足出す女もいれば、ケツ出すやつもいるわけだからね。
いるんですよ。
一緒になればいいのにね。
ああ、そうか。蹴ってもらえばいいんだよね。
足対ケツ。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
このプール出しっぱなしのおじさんに先生がいましたよね。
いましたいました。
よかれと思ってっていうさ、
はい、
これさ絶対これだけじゃないと思うんだよね。よかれと思ってやっていることが、
ああそうか、
こういう性格だからさ、おそらくなんていうの、なんかあの例えばもうなんか生徒は全員裸足にしてるとかさ上履きが危ないらしいとかさ、
ああ
ね、なんかあるかもしれないし、あの、まあ、当然に多分窓全開だろうし、みたいな。
ああ、そうね。うん。
あとはなんか、この人良かれと思ってたから、そのコロナとか関係なくさ、
はい、
今までもそうやってたんじゃないかなって思うんだよね。
ああ、まあ暴走しがちな可能性はあるよね。
そう、良かれと思って、なんかさ、生徒のさ、なんか、バイト斡旋しちゃったりとかさ。絶対なんか問題を起こしてると思うんだよね、他のところでね。
う,
ね
うん。うんまあ、ちゃんとしたやつだったらいいですよ。その、新聞小学生とかさ。
いやいや、キャバクラとかさ、なんか本物女子高生だよ、みたいな。
中学校だから。
あ、中学校か。
さすがにキャバクラは無理です。
就職先斡旋しちゃうみたいな。
まあまあまあ、それは別に、卒業した後だったらね。
うん。うん、いや、よかれと思ってたよね。
よかれよかれ。
なんかさ、なんか、うん、なんですかね。あとは、良かれと思って、やらなくていい家庭訪問するとかさ、しそうじゃない。
ああ。
ね。
なんか、野生の勘が働いた感じでね。
そんで、なんか、その家行ってな、なんか、あの、うん、風呂の水出しっぱなしにしそうだよね。これ汚い、これ危ないとか言って。
ああ。ママ帰ったら止めるからいいけどっていうね。
なんか、うるせえな、じゃあ。なんだ、あいつは、みたいな。
だからそんな、そういうことやってると、もう全く信用されなくなるからね。まだ始まったよじゃないですか。
いや、これ絶対最初じゃないもんっていうさ。
まあまあね。
うっかり先生みたいな、なんか。3年 B 組うっかり先生みたいな人
さ。うっかりとよかれはちょっと違うからね。
違うかな。
うん。うっかり止めるのを忘れたんだったらまあまあ。
ああ、そうかそうか。
まあ、わからなくもないけど、結局損害賠償ですよね。
よかれはちょっと、さらに悪意があるよね。
よかれはちょっとね。お前の一存じゃんって話ですからね。
確かに、確かに、
うん。
よかれと思って全員オール5だったらいいけどね。
ああ、まあね。
無視してるよ、学校の何かをっていうね。
単位が足りなくなるけどね、全体のね。
もう、
うん。
何ですか、この5200単位って。ボーナスポイントだけど、みたいな。
ああそうそう、ね。よかれと思って夜の校舎窓ガラス全部開けておいたみたいなね。
そうそうそう。
そういうことをやってる可能性があるってことですよね。
そうそうそう、よかれと思って、リコーダーを全部消毒してあげるとかさ。
ああ、そうね。夜な夜なね。
夜な夜な。
うん。次亜塩素酸につけていたっていう。
そう。うん、死んじゃう人が出ちゃうかもしれない。体調不良の女子がいっぱい出ましたみたいな。
ちゃんと水ですすいでくれよって話ですからね。
よかれと思って、濃度を高くして。
裏目ですよ、
ね。裏目。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。